こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サンドイッチのレシピ大図鑑370は、料理研究家、藤沢セリカが、日常食からパーティー料理まで幅広く使えるサンドイッチを370レシピを収めた実用料理書である。扱う形式は卵やハムを使う基本的なシングルサンド、BLT などの定番品。ホットドッグや焼きそばサンドを含むサブマリンサンド、ホットサンド、オープンサンド、ラップサンド、世界のサンドイッチ、スイーツサンドへと広がる、単に具材の組み合わせを列挙するのではなく、各章の冒頭で基本の組み立て方を工程写真とともに示し、パンの選び方、包み方、切り方、盛り付けにも目を向ける構成が特徴である。さらに手作りパン25種とパンに合わせるドリンクも収録する。サンドイッチを手早い軽食に限定せず、パン具材加熱形態性、食卓演出を横断する料理分野として捉え直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に370品を11部構成で整理し、目的別に選べるレシピ体系、本書の大きな特徴は、370品という収録数を単なるアイデア集に終わらせず、11のパートで用途と形式に沿って整理している点にある、基本のシングルサンドから定番、サブマリン、ホットサンド、オープンサンド&トースト、ポケット&ラップ、世界のサンドイッチ、スイーツ、パーティー&お弁当へと進むため、読者は作りたい場面から入り口を選びやすい。朝食ならシンプルな具材のサンド、持ち運びならラップやポケット型。複数人で囲む食卓なら華やかなパーティー向けというように、検索の基準が料理名だけに偏らない。さらに、ハムや卵のような馴染み深い具材から入り、BBQ 焼きそば。各国のサンドイッチへと選択肢を拡張できる。日々の献立で使い切れない食材をパンと組み合わせる際にも、この分類は実用的である。豊富な品数自体よりも形状、加熱の有無、食べる状況という複数の軸を用意したことが、本書を継続的に参照しやすい料理図鑑にしている。次に工程写真で押さえる。崩れにくく食べやすい基本技術、サンドイッチは材料が身近な一方、パンの乾燥、水分によるベタつき、具材の偏り、切断時の崩れといった失敗が起きやすい。本書はシングルサンド、定番サンド、サブマリンサンド、ホットサンド、フルーツサンドなどの章の冒頭で、基本の作り方を工程写真を交えて説明する。これは完成写真だけから手順を推測する一般的なレシピ集とは異なり、組み立ての順番や扱い方を視覚的に理解するための設計である。関連コラムではラップや濡れ布巾の活用、道具の使い方、具材の入れ方と巻き方、切り口をきれいに見せる工夫にも触れる。こうした要素は見栄えのためだけではない。水分を含む具材とパンの間に適切な層を作り、全体を安定させ、食べるまで形を保つことは弁当やピクニックでの実用性にも直結する。本書はレシピの数を増やす前に再現性の土台となる作業を身につけるための手引きとしても機能する。さらにパンの形と加熱法から広げる食感の設計と具材の発想、本書が提示するサンドイッチの幅は具材の違いだけでなく、パンの形状と加熱方法の違いに基づいている。食パンで挟むシングルサンド、細長いパンを使うサブマリンサンド、焼き目と熱を加えるホットサンド、具材を見せるタルティーヌやブルスケッタ、包み込むピタサンドやラップサンドはそれぞれ食感、食べやすさ、適した具材が異なる。例えば温かい具材や溶けるチーズはホットサンドと相性が良く、彩りや水いびしさを主役にするならオープンサンドが生きる。汁気のある具材を持ち歩く場合には包み方を含めた形式の選択が重要になる。このように本書は何を挟むかだけでなく、どの器としてのパンにどう収めるかという発想を促す。グリルチーズ、アボカドトマト、ホットドッグ、焼きそばサンドといった例は、家庭的な定番と軽食店のような満足感を同じ領域で扱うことを示している。残り物の活用にも新しいパンの形式を選ぶ視点が加わることで応用の余地が生まれる。そして、世界のサンドイッチを通じて学ぶ地域性のある組み合わせ、藤沢セリカは海外のレストランで経験を重ね、ハワイ料理やバスク地方の食文化にも取り組んできた料理研究家である。本書の世界のサンドイッチの章にはクロックムッシュ、パニノカプレーゼ、ハンバーガー、サーモンサンドなどが含まれる。ここで重要なのは海外料理を特別な料理として並べるだけでなく、パン、乳製品、肉や魚、野菜ソースの組み合わせに地域ごとの考え方が現れる点である。例えば、焼き上げて食べるもの、オリーブオイルやチーズを生かすもの、肉を主役にして食事として完結させるものでは同じ挟む料理でも設計が異なる。本書はそれらを家庭で試せるレシピの形に置き換え、定番の具材だけでは単調になりがちなサンドイッチ作りに比較の視点を与える。意外な具材の組み合わせを扱うコラムもこの広がりを補助する。ただし、珍しさを追うための章ではなく、 普段使うパンや食材の可能性を拡張するための参照枠として読むと、その価値を生かしやすい。最後に、手作りパンドリンク演出まで含めた食卓提案。本書はサンドイッチ本体だけで完結せず、パンレシピとパンに合うドリンクの章を設けている。手作りパンは食パン、ロールパン、全粒粉パン、フランスパンなど25種を収録しており、具材に合わせてパンを選ぶだけでなく、必要ならパンから用意する選択肢を提示する。これはパンの厚みや香り、歯切れが具材との相性や食べやすさを左右するというサンドイッチの基本に対応した構成である。一方で、全てを手作りすることを前提にしているわけではない。市販パンで日常的に作るレシピ群と、こだわりたい時のパン作りが並ぶことで、読者は手間と完成度を場面に応じて調整できる。またドリンク、華やかなスタイリング、パーティー、お弁当、ピクニック向けの提案は、サンドイッチを一品料理ではなく食事の場を組み立てる要素として扱う。見た目の整え方や切り口の工夫は、来客時だけでなく作り置きや持参する食事の満足度にも関わる。本書は調理技術と提供場面を結びつける点で、献立作りにも役立つ。結論として、本書は、まずは卵やハムの基本的なサンドイッチを失敗なく作りたい人、弁当朝食、軽食のレパートリーを増やしたい人、休日のブランチや持ち寄りの料理を考えたい人に向く。加えて、同じパンと具材の組み合わせに飽き、ホットサンド、オープンサンド、ラップ、世界の料理へと発想を広げたい料理経験者にも有用である。370品という収録量は目を引くが、本書の差別化要因は品数だけではない。形式別、場面別の整理、章ごとの基本工程、包み方や切り方に関する補助情報、25種のパン、ドリンク提案までを一冊に収め、作る前から食べる場面までを連続して考えられるようにしている。専門店風の華やかな一品から家庭的な定番までを同じ基礎の上に置くため、レシピをそのまま再現するだけでなく、あまり食材や好みに応じた組み替えにもつなげやすい。写真の表現については好みが分かれる可能性があるが、豊富な収録内容と実用的な構成を重視する読者にとって、長期的な参照用のサンドイッチ大全として位置付けられる。ご支援いただける場合は、藤沢セリカ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。